皆さん、おはようございます。今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。コロナウイルス感染拡大という本当に恐ろしい、中にあります。しかし私たちは恐れることなく、どのような場にあっても、どのような状況にあっても、常に聖書の教え、神様の御言葉に聞いていくこと、それが本当に大事だと思っています。御言葉がなければ、私たちは本当に生きることもできません。今日、今朝もこのような中にありますけれども、皆で共に心を一つにして御声に聞いてまいりたいと思います。今日、まず与えられました聖書、エゼキエル書の3章1節であります。彼は私に言われた、人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この絵巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べると、それは蜜のように口に甘かった、とこのように記されております。そして絵巻物を食べる、それは蜜のように甘かったとエゼキエルは語っています。もちろんこれは象徴的な行為であります。そこにはこれから来るバビロン捕囚という困難が、大きな苦難が来ると予言されていたわけです。しかしこの苦難を通してイスラエルは救われていくとの希望もそこに含まれていました。ですから食べてみると蜜のように甘かったのです。バビロン捕囚の捕囚地で神に出会ったエゼキエルが知ったのは、イスラエルを滅亡に追いやる神こそがこの民を救済に導く神であるとの真理でありました。ですから神はこの捕囚地で彼を預言者として立てられたのです。エゼキエルの心の中で本当に苦しい裁きの言葉が、苦い裁きの言葉が、蜜のように甘い救済の言葉となったのです。イスラエルの歴史をたどりますと、やがてイスラエルの民は長い年月の後に救い主、主イエス・キリストを迎えることになりました。今朝は救い主、主イエス・キリストの足跡から御言葉に聞きたいと思います。今日与えられました聖書は、マタイによる福音書4章18節から25節です。まず18節から19節に着目してみましょう。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そのように記されております。ヨハネ福音書の1章40節から42節によりますと、このペテロとアンデレはバプテスマのヨハネの呼びかけに応えて、ヨルダン地方に行ってバプテスマを受けています。そこにおられた主イエスの言葉も聞いています。ガリラヤに戻ってからも 主イエスの説教や行われた技を見たり聞いたりしていたんだろうと思います。この人こそ誠の預言者だと思っていたのかもしれません。だから従いなさいという主イエスの言葉にすぐに従ったわけであります。主イエスはペテロの漁師仲間のヤコブとヨハネが船の中で網の繕いをしたりしているのをご覧になる。そのヤコブとヨハネも呼ばれました。この2人も船と父親を残してすぐに従ったわけです。彼らは網を捨てて、船を捨てて、あるいは父を捨てて主イエスに従いました。このよく網を捨ててということを使いますが、私のように牧師になったもの、本当に前の生活をすべて捨てて牧師への道を歩む、この言葉はよく本当に印象深い言葉であります。すべてを捨てて主イエスに従ったわけであります。本当にこの主イエスのお招きの言葉には本当に権威があると思います。私に従い、それに従って歩いていく、何とも心強い言葉であると思います。この従うという言葉は、この言語、新約聖書はギリシャ語で記されてますけども、アコロセオという言葉です。本当にこのアコロセオという言葉がこの今日の聖書の中心になっているわけであります。23節です。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されたと記されております。主イエスはですね、弟子たちと共にガリラヤの町や村々を巡り歩かれた。述べ伝えて教えて病を癒されました。当時本当に病気というのは神様の呪い、病、神様の呪い、罪の結果与えられてくるものだと考えられておりました。罪を犯したから重い病気になって体に障害が与えられたと、そのように人々は考えたわけです。病気とか障害を持つ人は本当に社会から疎外されました。主イエスが近づいて行かれたのはこうした人々、地の民と呼ばれた、本当に身分を低くされた人々でありました。重い病気を患う者や徴税人であったり娼婦であったり心の病を負う者、彼らは罪人として社会から隔離されていたわけであります。重い皮膚病の者は本当に町の中に入ることはできませんでした。村外れに住まわされておりました。また体に障害を持つ者はですね、この城壁の外で物乞いをするには外でしかできなかった。で、心の病はですね、悪霊のなせる技と嫌われました。あの悪霊に取り憑かれた者が墓地の中で鎖につながれていたようなシーンが聖書の中には出てくるわけです。そんな人々にですね、主イエスは近づいて彼らの病を癒して慰めたわけであります。ですから人々はですね、主イエスのもとに あらゆる病人を連れてきました。癒された人々はイエスに従っていったわけであります。主イエスが弟子たちを宣教に使わされた時の言葉であります。マタイの10章7節から8節にこういう言葉があります。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさいとあります。主イエスのこの働きを継承するために、主イエスはこうした言葉を弟子たちに語られたのです。この言葉には教会の働きが集約されているんじゃないんでしょうか。言葉ばかりじゃなくて、言葉と行いによる宣教であります。述べ伝える、あるいは教えることは教会の基本的な技であります。どの教会でもなされていることです。私は思うんですけども、この現在の教会で不足していますのは行いであります。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。言葉の宣教だけでは人々は救われないんです。本当に癒されない、他者の苦しみを受け入れて分かち合っていくことが大事だと思います。行いであります。癒しが必要なんです。2019年の3月現在、日本キリスト教団には約1685の教会があります。現住媒参会員が約7万6千人です。しかし礼拝出席はその3分の2に過ぎません。残りの数万人はかつては教会に来て悔い改めて洗礼を受けましたが、今は教会から離れているんです。高齢化などさまざまな理由はありますが、本当に御言葉が届かない、それぞれの心に染み込んでないということは確かじゃないでしょうか。私たちの社会には本当に家に引きこもっている若者たちがいます。今40代の若者たちの就職難、難民、就職難民も起こっていると言われております。そして登校拒否をするような子どもたちもいます。行き場のなくなった高齢者の方々、また心に病を持つ人たちもいます。多くの方々が苦しんでます。今もこのコロナ感染のによって本当に自分たちの仕事生活がどうなるのかと本当に苦しんでいる人たちがなんと多いことでしょうか。彼らはですね、慰めようとしているんですけども、本当に声をかける姿勢の人はそれほど多くはありません。やはり自分たちの生活が本当に大変である。そういう考え方がどうしてもあります。私たちのこの社会はですね、その彼らを隔離してしまったり、目に届かないところに押し込んでしまったりしている。あるいは家に押し込めてしまう、病院に押し込めてしまう、心の病を持つ人は神経科の病棟に入ってしまう、老人は特養に入る、送り込まれているわけです。そして病人のうめき、いや孤独な心の叫び、 死にゆく人々の恐怖が隠されている。本当にこのコロナウイルス感染によって多くの方々がこういった恐怖にあることは事実です。あります。病院のベッドに寝る、天井を見ながら我が人生どうなるのかと、本当に恐怖の中にある。そういった恐怖や恐れ、痛みが見えなくなっているのは実情じゃないでしょうか。人の痛みは見えませんから、痛みの共有化ができない。他者の痛みの共有化がない。差別されてる人もいっぱいいます。いろんな差別があります。本当にですね、皆自分たちさえ良ければいいという人がなんと多くなっているんでしょうか。これだけ手洗いやうがい、外出、人との密を避けてくださいと言われているのに、それを行おうとしない。本当にですね、私なんかも外に出るとびっくりするくらいの人たち、手も洗わない人たち、本当に残念に思ってます。教会も反省するんですけども、そのような中でただ信じなさい、そうすれば救われますというような内容しか言わなくなってきたんじゃないんでしょうか。私も非常にこれを反省するわけであります。教会によってはですね、中では冷たくて分裂さえも起きてます。排除する、自分たちの意見に合わないものは排除していく、それはもう明らかな現実に今私たちの周りに起きていることであります。考え方の違うものを排除していく、この論理でなければダメという、そんな教会ってあるんでしょうか。そういう中ですから、求めて教会に来ましても心の平安が得られなくなければ教会を去るしかないんです。日本キリスト教団のこの20年間の歴史を見ますと、本当に数万人の方々が教会から去っていっている、また集まってきてない現実、それは数値的も明らかになっているんです。教会とそこに集まる自分たちの救い、自分たちの癒しだけを求めるようになるときですね、本当に教会は行き詰まっていくのです。教会でなくなるのです。今がそういう現実の時が起きているということを皆さんよく自覚しなければならないと私は思うのです。教会の言語はギリシャ語でエクレシア、集められたもの、語源はエカレオという言葉でして、呼ばれるという意味です。集められるという意味があります。私たちは呼ばれて教会に来たんです。何のためでしょうか。今日の4章49節、人間を取る漁師になるためなんです。自分の救いだけではなくて、他者と痛みを共有してそれを自分の出来事とする癒しの技を行うように呼ばれているんです。主イエスの癒しの技についてマタイは次のように表現しています。マタイによる福音書8章16節、イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現されるためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イザヤ書に記された言葉がここに用いられています。他者の患いを負って、他者の病を担う行為こそ、まさに教会に集められた私たちの技なのです。主イエスは弟子たちに、私についてきなさいと言われました。主イエスに従うとは、他者の 患いを負って他者の病を担うことであります。ガリラヤ湖で網を打っていた二人の兄弟ペトロとアンデレは主イエスの私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようという言葉に網を捨ててすぐに従ったと聖書は記します。別の兄弟ヤコブとヨハネは主イエスの呼びかけに応じて船と父を置いてすぐに従ったと記されています。当然彼らには日常の生活があり、漁師という職業、生活の糧を得るための船や家族があった。そんなに急いで従わなくとも、それなりに後のことはよろしくとか、お願いしますとか、本当にそういえば必要ではなかったのかな。お父さんも捨てて行ってしまった。そんなに急がなくてもよかったんじゃないのかとも感じます。しかし彼らは言葉による信仰告白もない。すぐに従ったことを見ますとですね、招かれた方がまさに主イエス・キリストであったからこそ、そこにすぐ従うというですね、行いがなされたわけであります。すぐに従っていった。私たちの生活の中でも、大雨が降ったり、避難勧告が出たら、即刻その日常から切り取られるようにして、立ち上がっていかなくてはいけないんじゃないでしょうか。本当に、一昨年は大雨によって、あの長野県の千曲川等で、信濃川で、本当に大洪水が起きました。その時に私たちの仲間たちもみんな立ち上がっていきました。まさに主イエスの招きはですね、その人の命の出来事だ。しかし私たちはこの招きとはですね、信じられるのかと問題にしてですね、なかなか立ち上がることができない。その一歩を踏み出していかない。私たちの仲間の中には本当に熊本の時もそうです。東日本大震災の時も本当に地震が起きたその時にもうすでに車に乗って船に乗ったりしてその被災地に歩み出していったそういう方々の姿を思い出すんです。私は本当にその人たちの信仰の姿というものに胸が熱くなりました。一歩を踏み出した時にこそ信仰を与えられて本当に現実の輝きを持って生きるものへと変えられていくんじゃないんでしょうか。私はこの関東教区に使わされまして本当に新潟中越沖地震、新潟のあの2つの地震の時、本当に皆がすぐに立ち上がって、そして皆で力を合わせて歩み始めました。そこにこそですね、信仰が与えられて、現実の輝きが生まれてきたというのを、私はすごく大きく感じてまいりました。主イエスは、ガリラヤ全土をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝えて民のあらゆる病気あらゆる患いを治されました。この出来事を聞いた人々はいろいろな病気や苦しみに悩む者悪霊に好かれた者などあらゆる重荷を抱えた人々を主イエスの身元へ連れてくるという行動を起こしました。ですからキリストを頭とする教会は主イエスに従う人々と共に御言葉が与えられ福音が述べ伝えられ多くの病や苦しみの中にある人々に出会う場所とされていかなくてはならないと思うんです。 ボンヘッファーの言葉があります。キリストの生涯はこの地上でまだ終わっていない。キリストはその生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもうという言葉を残しています。私たちもですね、本当に今コロナウイルス感染等によっておじまどう日々であります。しかしですね、このような中であるからこそ、信仰者として主イエス・キリストが私に従いなさいというキリストの教えに従って、それを信じて行っていきたいと思います。今キリストに従う者として日々ですね、歩み始めたい。キリストに従う者と、主イエス・キリストの福音を大いに行いとして表してまいりたい。そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。コロナウイルス感染拡大によって嘆き悲しむ私たちでありますけれども、私たちはおじまどうことなく、主イエス・キリストの教えに従って歩んでまいります。そして多くの方々にこの福音を述べてまいります。どうか主を良しとしてください。知恵と力とを授けてください。嘆き悲しむ者に豊かな慰めをお与えください。皆さんの上に主の豊かな平安がありますように。この時を感謝し、願いと感謝を主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。